創世記の6章から10章までのところはノアの洪水の記述ですけれども、これが現実な本当の歴史なんだということを、より科学的な立場からもやっぱり私たちは理解すると、余計信仰っていうことが本当に確信を持って私たちを固い、より固い信仰を持つということができると思います。人類の歴史の中で特に創世記の1章から 10章、まあ、11章までの間、要するにそれがあたかも、要するにその神秘的なミスっていうふうに言いますけれども、物語であるって言ったり、あるいはそれは人間が作り出した神話であるっていうふうな、そういうその聖書に対するアタックがあります。そして特にその進化論っていうのが、まあ、私たちは学校に行くときに、特に日本では学校で進化によってその地球のさまざまな変化や、どうしてその地球が非常にその年代が古いのかっていうことの証拠作りに、その地球の断層とそれから化石っていうことがありますけれども、そのことについてもこのノアの洪水の物語をよく読んでいくときに、それがいかにその神の言葉に対するアタックなのかっていうことがわかると思います。でそのことはこの教会ではより科学的な立場からも、特に ダーウィンがどうしての進化論がどうして間違ってるのか、そういうことについてもコンフェレンスがあります。これは一流の現実の博士号を持ったその科学者たちが集まる、そういうコンフェレンスですから、英語でやってますけれども、そういう観点からこのノアの洪水の物語が本当にそうなんだっていうことを、より客観的にも私たちが知る上でとってもいいインフォメーションですから、時間を作って ぜひこの11月の13日ですけれども、13日14日、これ多分ウィークエンドですけれども、非常にいいインフォメーションです。それ以外にもいろんなビデオだとか想像によって、その実際に全世界的な洪水、ノアの洪水っていうと、その子どもの時代、私はその教会学校で絵にそのかわいいノアの箱舟がいてあって、そこにいろんな動物が窓から首出してる、そういうその思いを浮かべましたけれども、現実に起こったその神の裁きの中で起こってきたノアの洪水が本当にどういうものだったのかっていうことを、やっぱり知ることによって聖書がいかに本当のことなのかっていうことがわかると思います。で特に先週は神が創造をされたっていうことの創造、6日間で全地を創造されて人を作られ、初めにその罪のところを見ましたけれども、最初にその第2日1章の6節のところですけれども、創造の第2日に水の間に大空があって、水と水を分けっていうふうに書いてありますけれども、スーッと読んじゃうとなんとなく読んじゃう、そういう箇所ですけれども、水と水を大空の上で分けられたっていうことは、空の上のところに水蒸気の層が要するに地球を覆っていて、その上にまた空があった。だから創世記をずっと読んでいくときに、5章までで出てくる人々のその年齢を見ると、だいたい平均年齢900、少なくとも系図で出てくる人たちの平均年齢っていうのは900歳を超えてるわけですね。と同時に洪水の後で、要するに私たちが化石に見る要するにその掘り出されてくるものを見ると、熱帯植物が、例えばそのマンモスは非常に寒いところにいるから毛皮で覆われてたっていうけれども、熱帯植物を口の中に挟んでたとか、そういうことが要するに化石の中から、あるいは掘り出されるものから現実に出てくる、そういうことからもノアの洪水が起こる前の 地球あるいは世界っていうのがどういうものだったかっていうことを推し量ることができると思います。それはどういうことかっていうと、地球全体が水蒸気の層に覆われていて、それまではだからノアの洪水の後になるまで季節がなかったってことを読みますけれども、雨が降ったことがないわけですよね。雨が降ってないけれども地を湧き水によって潤され、全体がその植物も非常に何千年もこう大きくなり続ける、そういうその地球環境が非常に素晴らしい環境だった。したがって人の体もその罪によって滅びに至る状態にはなっていたかもしれないけれども、例えば DNL の中で悪い要するにその因子がそのできる、変異していく、そういうその大気圏からの放射線の中で人体に影響を悪影響を与える放射線は全部遮断されてた。そのことによってやっぱり人類のその寿命が非常に長かったってことが、そういう科学的な観点からもよくわかるわけです。だからそのことを裏付けるてるっていうのは、この創世記の6章を見るときにも、6章の前のところでも今日パスタチャックが言ったように、メトセラっていうのは900年、もちろん1000年近く生きてるわけですよね。でアダムも900年以上生きてるわけですけれども、アダムとメトセラ明らかにもし顔を合わせる機会が多分同じその系図の中にあるわけですからあったと思うんですよね。同時代だった。でメトセラとそれからセム、セムハムヤペテってノア の子供のセムっていうのは、ずっとそのメトセラがまだ生きている時にセムがもう100歳ぐらいになってたってことは、どっかで会ってどっかで話をし、どっかでその天地の創造についての物語をセムはもう今で言えばおじいさんから聞いてるのと同じぐらいの感覚で聞いてたってことが、光伝によってそういうことが伝えられてたってことがよくわかると思います。で同時にセムとアブラハムは同時代に生きてたわけですから、このアブラハムがのところが出てくる前の時代っていうのは、そんなに時間は経ってるけれども、その世代的には非常にその近い世代、同世代、ほとんど同世代が、厳密に言うとアダム、メトセラ、セム、アブラハム、4代のあれが同時期に大体こう重なり合いながら生きてたわけですから、みんなそういう何が起こったかっていうことをかなり正確に伝えられてたっていうことがわかると思います。で人の悪がだんだん満ちていく様子っていうのは6章から書いてありますけれども、すでにもう4章のところから最初にそのカインとアベルの最初の殺人っていうのが出てきますよね。それがもっとその全地上に広がっていった。で平均年齢が900で、しかもその 5,6 人少なく見積もっても一生の間に 5,6 人子供がいるとしたら、地球の人口っていうのは爆発的に、要するに初め2人だったところから何十億人に、推定でこのノアの時代の人口を推定すると、大体30億人ぐらいには増えてるだろうっていう計算をした人がいるそうですけれども、それも理解できると思うんですよね。ということは、今今日のお昼のメッセージのところで言ったように、ノア人の子が来られる時がどういう時代かっていうと、ちょうどノアの時のようだっていうふうにマタイの24章のところでイエス様が言われてますけれども、人口が爆発的に伸び、暴虐が地に伸び、地に満ち、人が心に思うことが悪いことばかりである、まさに今現代がそういう時に来ているっていうことで、このノアの物語っていうのは最後の主の日っていう形で出てきてますけれども、 違う形の裁きですけれども、やっぱり主の霊が永久に人の上にはとどまることがない、そういう時があるんだっていうことをより過去の歴史として知る上で、このノアの物語を見ていくと非常によくわかると思います。で、最後のそういう時にどういうことが起こったかっていうと、神学者のによって、その人の子がっていう、神の子たちが娘たちの美しいのを見て自分の好むままに今日結婚したって、それが一体どういう意味なのかということで、神学者たちは非常に意見が分かれてるわけですけども、神の子っていうのを節の子孫だっていうふうに理解する人や、あるいは神の子って普通言ってる時には、第二ペテロや、あるいはエペソ書なんかで言ってるのは天使のことをいつも指してるわけですね。で、その時代にその非常にその悪に満ちたっていうか、そういう天使がその黄泉に閉じ込められてるっていう記事が新約聖書にありますけれども、そのことを言ってるんだっていう神学者もいる。で、そのことは私たちにわからないですけれども、今の時代を見ていくと、いろんなその DNA を遺伝子配合をすることによって、人がその人ではないようなそういう状態が起こってくる、そういう状態をっていうのは多分あったということが推察できると思います。正確にはそのドグマティックにそう言ってるんではなくて、そういうことが多分あっただろうっていうことが言えると思うんですよね。で、神がその後悔されたって言ってるけれども、これは人が持っている言葉のやっぱり限界だと思います。それはその神は人ではないので、その悔やむことはない、神は変わることがない方なんだって一方で詩編で言われているにもかかわらず、ところどころで神が悔やまれた、神が人の形を取られた時に悔やむっていう時には、やっぱりそのこのことを本当に悔やまれるっていうか、そういう表現しかでしか表せない部分っていうのがあるっていうことがわかると思います。で、箱舟を作るっていう時にノアの信仰っていうことがやっぱりわかると思うんですけれども、雨が降ったことないわけですよね。どうしてこんな山の上でこうトン転換、しかも100年ぐらいかかったというふうに書いてあります。で、その時に作った箱舟っていうのは、こんな物語に私たちがその小学生の時に想像したかわいいその箱舟ではなくて、バスケットボールコートが250以上入る、そういう膨大な、しかもその縦横のその面積比がっていうか比率が6対1ってなってるのは、その普通現代の軍艦なんかの一番その模型になってる。それはなぜかっていうと、波に対する抵抗力が一番、そういう比率が船として建造した時には最も理想的なその比率なんだっていうことを言ってました。で、だけどどうしてそんなことやらなきゃいけないのかって言い出したら我々キリがないと思いますけども、ノアは神から示されたことを100年もやって、みんな多分何やってんだバカみたいなって嘲笑れることがいっぱいあったと思いますけども、そうしたってことがよくわかります。で、そのことによって洪水が起こったってことが、このノアが600歳の時に、その全ての動物のオスとメスとがそのノアの元に来たって言いますけれども、動物が例えば非常にその天災が起こる前に、その例えば猫や犬やそうじゃなくても他の動物がその普段とは違った動きを見せる、そういうその動物がだけに分かるそういう本能があって、だからそのブラバーっていう鳥がアリューシャン列島からハワイまで行って、ハワイで子供を産んで、そしてまたアリューシャン、どうやってその狂いなく そのナビゲーターのその機械もないのにちゃんと行けるかって話をバスターチャックしましたけれども、そういうそのものが埋め込まれていて、神がそういうその強いつがいを呼び寄せたんだっていうことが説明、そういうふうにされると、ああそうだって分かるわけですね。で、洪水の時にどういうふうになったかっていうと、7章の11節のところで、大いなる淵の波、淵の源がことごとく破れって言ってますけれども、これは悠長にその水が雨が降ってきたってそういうもんじゃなくて、その地軸のところからその噴火するとマグマがバーッと出てきますよね。それみたいにその地球全体が盛り上がるような格好でもって、要するにその山ができたり山が陥没したり、平らだったところから急に隆起ができたり、そういうそのことがあったっていうことがよくわかると思います。だからそういうその地球全体をうねるようなそういうその噴火っていうか、そういうものと地球全体を覆っている天蓋のその水蒸気の膜が全部破れてきたっていうことは、ものすごいその全体を覆う大洪水になったっていうことがよくわかると思います。で、大洪水になる前に主は彼の後ろの戸を閉ざされた。戸を閉ざしたのはノアじゃなくて主が閉ざされたっていうことがよくわかると思います。で、そういう世界的な洪水が本当にあったんだっていうことの、その客観的な事象を見ることによって証拠立てることっていうのが客観的に科学的にもよくわかることなわけです。例えば地球の断層を見るときに、断層っていうのはその進化論によると長い時間をかけてできたっていうけれども、例えばセントヘレンのその爆発があった時に一挙にその断層、地球の断層と同じような断層が できるわけですね。で、そういう堆積の中に、要するにその普通動物やその貝殻、そういう海のものやそういう動物が化石になっているわけですけれども、進化論は全部年代ごとにこう地層を分けてますけれども、そういう形でその化石は出来上がってないわけです。それはもっと詳しくは今度そういうコンファレンスで詳しく聞いていただければ分かると思いますけれども、我々もグランドキャニオンに行ったら何億年前にあそこのコロラドリバーがだんだん浸食してそして断層ができたっていう説明をガイドはしましたけれども、そんなことはありえないわけですよね。何億年もその川の浸食でなるんだとしたら、ナイアガラのようなその水がこうすごい激しくなっているところでその断崖が落ちる、断崖の縁がだんだん削られていくわけですよね。その速度っていうのはものすごい速くて、その何万年もかかってそういう浸食は起こり、浸食が起こり得ないっていうことが分かるっていうことを説明の中にそういうことがありました。で、それともう一つ、その科学的にっていうけれども、今あることは過去もあり、過去あったことは将来も一定の規律を持って全部起こるんだっていう、そういう前提に立ってるわけですね。ところが地球の事象を見ると、一定のそういう規律を持って全てが起こるんだったら、地震の予測も可能だし全ての予測が可能なんだけれども、自然の人知を超えた災害が起こってくるっていうのは、そのユニタリアリズムって言いますけれども、そういう前提には立ってない。要するに一挙に私たちのその想定外のそういう災害が起こるってことが地球規模でもあるんだっていうことを見るときに、そういうことがありえないんだ。だからその科学的な論拠を作るときに、そういうことを その前提としておくこと自体間違ってるっていうことがよくわかるんだっていうことを説明してくれました。それから洪水の後で神はノアと箱舟の中にいたすべての生き物とすべての家畜を心に留められて、その山の上に箱舟がとどまったっていうふうに最後の8章の最後のあたりに出てきます。でこれはノアが601歳の時であった。で神は人が心に思いはかることは幼い時から悪いからなんだ、そうして創世記のこの後ですけれども、次の段階では神が一つの民族を起こされ、その中で救いの計画を全体と人類全体ではなくて一つの民族を選び、一人の人を選び、そして救いの計画を立てていったっていうことが、どういうご計画の中で救いが始まっているかっていうことがよくわかると思います。で8章の最後のところに季節が地球に始まったんだ、だからそれまでは春夏秋冬みたいな、そういうその気候の変化が、その例えば雨が降ってそれが水蒸気が立ち上って、そしてまた寒流をしていく、そういうシステムではなかった。だから地軸もその大洪水の時には変動したんだっていうことがわかると思います。で9章のところではその洪水の後で神がその人がそのどういうその世界を治めていくってことをまだ委ねられてる、管理するようにって言われてるわけですよね。呪いの中にはあるけれども、でその時に肉をその命である血のままでは食べてはならないっていうことと、そういう命の血を流すものは必ず報復される。だからその、クリスチャンがその死刑反対っていうふうに言う場合もあり、人たちもいますけれども、聖書を見る限りではやっぱり人が人の命を殺めた場合にそれは必ず報復されなければいけない、そういうことがやっぱり最初にその人がその神に委ねられた管理をするときに一つの要するに大事な当時の基本になっているってことが九章のところでわかると思います。でその後でノアが農夫になって葡萄酒を飲んで酔っ払ってその天幕の中で裸になった。その時にそのカインはカインっていうかセムハムヤペテの中でハムは要するに多分そのことをあらわにしたっていうか、だけどセムとヤペテは後ろを向いてノアにその覆いをかけたって、そのことによってハムが呪われるもの、ハムのその子孫のカナンが呪われよっていうふうに呪いの言葉が出てきますけれども、その後で10章のところで見るといろんな人の名前が出てますけれども、これはよく見ると人類のその民族の始まりが全部そうなこの系図に従ってその人類を仕分けすると本当にそういうことが今でも続いてるってことがよくわかると思います。でセムっていうのはこの10章 の順番とちょっと書いてある順番とごちゃに説明してますけれども、セムっていうのはその後でエベルって、エベルっていうのはヘブル人のその元になってるってことがわかります。それからヤペテっていうのはその後でゴーマーっていうのは普通白人種マゴグマダイヤワンって出てきますけども、マゴグは最後までそのロシア系 の民族の元として終わりの日にもマゴグがゴグのマゴグって出てきますよね、エゼキエルの38章のところで。そういう形でその、白人系の要するに民族がずっと出てきた。 でハムは例えばクシとかミツライムっていうのはヘブル語で今でもミツライム